メキシコのワークショップを最近行かれた、
はい、
その時はどんなワークショップだったんですか？
メキシコは、実際にデザイン最初の初期のデザインが大体すごくラフスケッチが渡されて、
うん、
まあ、こういうものをこのコミュニティの人たちは欲していますっていうのを渡されて、あのメキシコのお、あ、すみません、もっとあれか、メキシコのオアハカっていう地方の町、
うん、
大きいんですけど、メキシコシティに次いで大きい町なんですけど、うん、そこの結構山の奥地に行ったところにエコツーリズムっていうのを推進しているコミュニティがあって、
うん、
でそのコミュニティのための一つ施設を作ろうっていうのが今回の課題で、
うん、
今回屋外のレストラン、まあ、レストランって言っても、まあ、バーベキュー場みたいな感じなんですけど、うん、それを作るっていうのが課題で、そのプログラムと大体の大きさと、まあ、これくらいの資材がありますっていうのだけ渡されて、でインストラクターの方がその原案のスケッチをくれるんですけど、それを元に自分たちでいろいろ変えつつ作るっていうのが今回の課題で、ただ7日間しかないんですよ。
7日間で
全部
作る
ところまで含めて7日間しかなくて、なんで本当に最初全部で生徒が10人プラスインストラクターの方2人ぐらいで、もう右も左も分からない状態からみんなでとりあえず話し合うしかないって言って話し合って、それはもうアメリカ中からいろんな学生が、
アメリカから
メキシコに、そうですね、基本的にアメリカ、今回はアメリカ国内からメキシコに学生が来てて、もうみんな言いたい放題こうワンワンワンワン言ってみんなその建築の学生ってよなんか、まあ、いいことだと思うんですけど、結構もう自分のデザインが一番だと思ってるっていう節があってすごく面白くて、でもみんないやこれは絶対こうした方がいいとか、でそれをこう説得させるんです相手を。でなんか最初は僕はそのネイティブの人に比べたら英語があんまりできないんですごく戸惑うことが多かったんですけど、でもそれでもやっぱ何も発言しないともうなんかいないものとみなされるんで、もう途中からもうバンバンバンバン発言して、あとスケッチをもうガンガンガンガン書いて絶対こっちの方がいいとか、夜通しそれを議論して毎晩毎晩ずっと1時半ぐらいかな、次の日6時半ぐらいに起きてサイトに行くんですけど、ずっとそれをやって、でもやっぱ最終的にこうみんなこう折り合いをつけて、だんだんだんだん形になっていくと、今度そのデザインのところからコンストラクション、じゃあどうやって作るかっていうのに話が移っていって、知識に関してはそのインストラクターの方がその学生に教えてくださるんですけど、その中で限られた長さとかも、この長さ取れないからこれちっちゃくしなきゃいけないとか、そういうのもあって、そういうのをこう試行錯誤しつつ徐々に徐々に完成に近づけていくっていう感じで、
うん、できたん
ですか？できました。写真後で、
はい、送ってください。それはじゃあそのコミュニティのために作る。
そうですね、
コミュニティの人たちはそれに対してどんな、
コミュニティの方も一緒に手伝ってくださるんです、うん、作るのは。ただなんだろう、実際にまあ、こういうものが欲しいっていう要望だけ、うん、聞いてで作ってる間も結構ここどうなってるのとか、
うん、
ただメキシコの方なんでスペイン語なんですよ、うん、で全然そのあれなん、うん、言葉が全然通じなくて最初もうどうしようって感じだったんですけど、うん、やっぱスケッチで伝われるっていうのがすごい強くて、
うん、
スケッチを書いてみんなで
スケッチか、
もうボディーランゲージとスケッチで、
うん、
どうにかして伝えてで一緒に作り上げていくっていう感じですね。
で実際使われてる。
そうですね、もう今ずっと使われてて、
あ、そうなの。
そうそうそうそう、今もう僕たちが土曜日に、先週の土曜日かなに完成させて、でそれ以降もすぐ使われ始めるっていう。
レストラン
かな。そうですね、レストランまで行かないんですけど、本当あの屋根だけのあれなんですけど、ただそこの横にもレストランがあって、そのレストランのものを外に運んで食べれるようなっていうスペースで、それを作って、ただでももう喧嘩も何回も起こって結構我が強い子が多いなっていうのをすごい感じて、日本人ってこれ これ全員日本人だったらこんなに喧嘩しないだろうなっていうのが
けど着地点まで行くかな、なかなかみんな言わなくて、
うん、そうなんですよね。
誰かが言ったあそれいいじゃないって、あいいねいいね、うんどうかな思ってるけどいいねいいねって言って、そうですね、なんかそうそうそう、そのまま行ってしまいそう。
なんか今回は本当終わってみたらすごくスカッとして、みんななんかこうにこやかに終われてすごい良かったんですけども、最初はどうなることやらって感じで、喧嘩は止まらない、もうみんな不機嫌になるわなんで。
でも面白いですね、外から来た人が建築して使うものを使って作ってしまう、
それがでもまあ建築家のなんか定めというか、どうしてもやっぱり
そうだね、
そうなんですよね。中にもちろんその自分の地元とか自分の知り合いの方のものを作るっていう時はでき、そのそういう中の人が作るっていうこともできるんですけど、ただ一般的にはやっぱり本当に外部の人間としてでいきなりそのものを作って莫大な費用をかけて、でしかもそれが何十年も残っていって、その人たちに影響を与え続けるっていうのはすごくやっぱ責任の大きい仕事だなって思って、ただやっぱその中でもその一瞬たとえ少ない時間だったとしても、この人たちがどういうものを求めてて本当にどういうものが必要なのかとかを汲み取るような敏感さっていうのはセンスという一番必要になるものかなっていうのは、
でもきっと両方の面があるんでしょうね。両方の面っていうのはこういうものが必要だって言ってる人が自分たちのニーズをどこまで本当に表現できて知ってるかは分からないので、そうですね、プロセスの中にニーズが、やり取りのプロセスの中にニーズが出てきて、でできたものは意外と自分が思ってたものと違うものだったりして、でもよその人が作ってくれるからそのニーズ以上のなんかこうコンセプトが入って、 それのデザインによって住んでる人がこう広がっていくっていうか発想が生まれてくるっていう、そういうやり取りがあるってことなんだよね、はい、うん、
それがやっぱりその人たちの言ってるニーズの一歩先を提案できるのが一番の目標というか、建築家のやることすべきことだと、
すごい大きな学びでしたね。
いやそうですね本当に、
うんうん、でもそのまゆさんの学問も実践ですよね、そういう意味で
こっちではそうですね、
あの栄養っていうか健康っていうか、
そうですね、うん、私食事の部分にはあまり関わりはなくて、どちらかというと、あ今自分私がやってるのはその運動と、うん、あその何でもいいんですけど、私は運動が健康、そのどれだけ運動してどれだけそれがその自分 の, その 体調とか、まあ、体重なんですけど、うん、にこう変化するのかっていう、でもそれは一つの例であって、その授業の目的の一つは140人生徒がいるんですけど、一人一人がその生活習慣を変えることが、その健康における生活習慣を変えることがどれだけ大変か、もしくはどれだけそれで変えることによってどれだけ影響があるかっていうのを一人一人が身をもって体験するっていうのがその目的の一つであって、もちろんその企業に就職する人もいるし、そのガバメント系のお仕事に就く人もいるし、 NGO に行く人もいるし、お医者さんになりたいっていう人も、
あの
プリメットの子も何人かはいるみたいなんですけど、やはりどの分野に行ってもその健康に携わるときに変えなさいよっていうのは簡単だけど、それがどれだけ大変なのかっていうのを一人一人身をもって体験しなさいっていう、別に失敗してもいいけど、なんでじゃあ失敗しちゃったのかっていうのを考える必要があるし、例えばジムに行きなさいよっていうのは、それはまあ行くことはもちろん大切なんですけれども、じゃあなんで行けないのか、じゃあどうやったら行けるようになるのかっていう、それはやっぱりその行かなきゃいけないっていう思いだけでは変えられなくて、その今それに関してのペーパーをちょうどボディになるところを春休み前に書き終わったところなんですけれども、やっぱ年齢によって違ったりとか、性別によって違ったりとか、人種によって違ったりとか、そのモチベーションの持ち方もそのジェネレーションで人種でいろいろ違ったりして、だからそれをやっぱ知ってることによってどうアプローチするかは変わってくるっていうか、 やっぱ一人で取り組めることと取り組めないこと、運動なんかね一人で行って運動しなさいよっていうのは簡単なんですけれども、やっぱりそれをするにはその家族であったり友人であったりのサポートが必要だっていうのはもうリサーチでも出てることですし、でもそれを知ってるか知らないかでやはりそのやりなさいっていうのか、それを知ってる上でそこに取り組むのかっていうのはだいぶ違うので、そうですね、自分が実験台になると自分がその問題に直面するから、やっぱりよりこうそれを自分で乗り越えなきゃいけないので、考えたり調べたりすることは多いかなと思う。
日本に行ってもし同じ授業があったとしても、割と生活習慣とかあの これまでの経緯みたいなのが似てたりするからけど、留学してたら本当に背景の違う人
が
いるから、
ね、
自分が想像してないことが壁になってできないんだなっていうこととか、いろいろ気づきますよね。
そうですね、すっごくやっぱり変えられない事実ではあるんですけれども、その運動のことに関わるとやっぱ人種っていうのはすごく影響していて、食生活を変えなさい、食生活にフォーカスしてる子もいるんですけれども、例えば食生活変えなさいって言ってももうそれってやっぱ食って自分が育ってきたもので、育ってきたものっていうのはやはりその親とかそのやっぱバックグラウンドとすごく関係があって、それを食べてきてしまったからにはこう変えるのが難しい、すごく難しくて、それって日本にいる時にはあまり感じないというか、それをその不平等だって思ったり感じたりするのは簡単ですけど、でもやっぱなんていうかそれっていうのは文化に根付いているものであって、変えられるところもあれば変えられないところもある。変えられないけど健康になりたいんだったら他の変えられるところを変えていかなきゃいけないっていう、そのなんていうか、
なるほど、人より、その人個人だけじゃないそのコミュニティ が持ってきている文化の長い経緯みたいなのがあって、それがこうその人が変えようと思っても
すぐ変えられることではない
し、自分がそれに気づいたとしても、それをからこう変わるにはいろいろきっかけがいったりとかサポートが必要だったりとかするんで、っていうことに気づくっていう
重要、ね、そうですね、私はすごくそれを感じ、やはり日本にいるとなんか自分のことじゃないような気がしてましたけど、やっぱりその人種っていうのが大きく影響してるっていうのを感じましたし、まあ不平等だって言って片付けられる問題ではなくて、文化との折り合いをつけながら変化を与えていかなきゃいけないっていうのは難しいし、でもそれを知ってるだけで違うのかなと
思う。うん、留学は大きな体験ですね。あの外に出てみて初めて気づくこともあれば、なんかお二人の話を聞いてると もがいてというか、いろいろこう壁に当たったりとか自分で体験して気づく、なんか掴んでるものがあるのかなっていう気がしました。なんか、このままだと私がずんずんまた聞いてしまうのであのまた多分それが日本に戻ってどんな風に変わっていくのかとか、あるいはシカゴで一旦されることがもしできたとして、その次がどんな風につながっていくかっていう話が楽しみなので、ぜひまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。